どうも、オレンジです。
畑に出てまして、頭を打って倒れました。自然って危険、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。まあ、最近はもっぱらですね、健康とか体調のことばかり考えておりまして。
種ラジでもね、健康話、もう健康番組って言ってもいいんじゃないですか、うん、もう TVK の夕方ぐらいまでずっと流しておきましょうよ。
うんうん、いいと思います、いいと思います。もう健康と体調のことだけ考えればいいんですよ、人間なんて。
そのパターンをよね、人間なんてそうしておけばいいんですよって俺すげえ聞いたことある。
あ、本当ですか？それは TVK でですか？ TVK が人間なんてってい
うんですか？ TVK とテレビ埼玉とオレンジさんの口からよく聞いてます。
あ、やっぱりだから、あれですね、東京からちょっと離れた近郊エリアの人はよく言いがち。東京の真ん中の方にいますけど、そういうことなんですね。
まあ油断大敵、東京 MX でもやってますんで。
なるほど。東京 MX ね。最近東京 MX が見られなくなっちゃったんだよな。
なんで
よくわかんないけど。わかんない
です。お家の事情なんですかね。
はい。はい。そうなんですよね。堀さん元気にしてるかな？はいはい。
そうね。面白いですよ。ライブジャンクション。はい。面白いですけど。
もう朝に戻ればいいと思いますけどね、早くね。
いや、朝でも見らんないでしょ？ MX 見れないんだから。
そうなんです。どっちしろ見られないんですよ。
ごめんごめん。どうでもいい話でした。はい。
マツコデラックスさんも見られなくなっちゃいましたけどね。
ご自由夢中ね。はい。
というところで。
はい。
ま、なんか、健康とかね、体調に関する本とかね、はい、いろいろ読んでたりするんですけど、はい、最近また読んでるのがですね。
すごい健康オタクになってきてるよね。本当にね。
オタクっていうかね、まあ、健康。
だって俺、4週これ健康連続話ですからね。僕はもう相当連さんは、今実践してるんだって。え、忘れてんの自分で、うん。
何の話したのかなって覚えてないです
、うん。この前 AI と健康って言ってましたよ。
はいはいはいはい。それは知ってましたけど、その前も話しました。
知ってましたね。あなたが喋ったのよ。
はい。存じ上げてますよ。よく存じ上げてます。
はい。忘れないでくださいね。
はい。そういう意味では覚えてるんですけど、は
い。そこ一番やばいんじゃないの？
はい。
忘れちゃうって。はい。
最高の体調っていうね、本がですね、結構前なのかな？
すごい本だね。
18年に初版ですね、出てる本で。でもね、うん、今、なんか、ベストセラーになってました。健康部門で Amazon で一番売れてるのかな？本になってるらしくて、何がきっかけかよくわかんないです。うん、僕、たまたま入っているサブスクリプションというか、ノートのね、定期購読しているマガジンがあって、そこで紹介されていた。まあ、それは全然健康とか関係ない、普通にカルチャー系の、サブスクリプションなんですけど、そこの記事で紹介されていて、手に取ってみたんですけど、
はい。
なんかその最高の体調って本、まあいろんなこと書いてます。その原因、いろんなその体調不良とか、病気の原因がその炎症っていうもの、うん、体におけるその様々な、それこそ肩こりであるとか、うん、どこかしら手を痛めたりとか、そういう様々なところの炎症っていうところが、いろんな病気とか、いろんなその健康を悪化する原因になってるみたいなところで、で、それは実は精神面とかも含んでいるみたいな。考え方をしていて、うん、心身両方とも、心と体両方ともの、なんか体調をいかにしてコントロールしていくか、みたいな本だったりして、様々な方法を提案されているんですけど、うん、
はい。
その中の一つに、なんか自然に触れるみたいなことがあって、
うん。
その、第4章のところで健康においては、まあ、環境っていうところがね、実は大事だよねって、自分が暮らしている環境、生活していく環境みたいなところが大事だよね、みたいな話の流れの中に、まあ、自然に触れることっていうところがあって、はい、それは実はデジタルの自然、PC とかスマホの、スクリーンセーバーとか、待ち受け画面とかを自然にするとかも実は効果的なんだよ、みたいな。観葉植物とかも、目に触れるものとかも自然なものに、するっていうのが、実は一つ、その体調を管理する上では効果的なんだよってことも書いてあるんですけど、
はい。
実践的に、まあ、自然があるところ、公園とかに出かけたりとか、あとは太陽に触れ、太陽とか、まあ、日光ですよね。日光に当たったりとか、アウトドアをしたりするってことが大事なんですよ、うん、みたいなことが、まあ、提案がなされていて。
はい。
なるほど。まあね、そもそもにおいて人間っていうのは、そういうところ、もっとどんどんどんどん起源を探っていくと、そういう生活をしていた、自然に触れるのが当たり前の生活をしていた中で、むしろ今のその、何ですか、家の中に閉じこもって、日光にも当たらず、外にも出て、自然にも出ないみたいな生活の方が、今までの歴史からすると、すごい短くてイレギュラーなものでもあったりするので、なるほど、そういうものに触れるっていうのは、まあ大事なことなんだな、みたいなこと、まあ当たり前ではありますけど、改めて実感したところもあり、そこで、ですね、自然に触れるにあたって、バッチリな場所を見つけたので、それを紹介したいなと思っております。
なるほど。はい。まあ、家から一歩出れば、一応自然っていうカウントなんだよね。今の話ってのはね。
どちらかというと緑ですね。公園とか緑に触れるとか、土に触れるっていう環境、ところですね。
じゃあ、レベルもあるんだ。まあ、お家のスクリーンセーバーで、森とか見るのもいいけど、まあ、できたら外がいいし、はい、まあ、できたらその、
そう、
本当の森、緑とか土に触れた方がいいって、そういうことなんですね。
そうです、そうです。一応その、まあ、仮想的な自然みたいなもの、効果はあるんだけど、まあ、プラスアルファ、なんかそういうのも全部組み合わせですよね。観葉植物も多ければ置いた方がいいし、まあ、実際自然環境があるところに行けるならば、それの方が、それが一番いいみたいなところで、組み合わせとしてそれをやっていくことがいいんじゃないかな、みたいなところですね。で、今回たまたまなんですよ。実は行ったところは、葛西臨海公園ってポンさん行ったことあります？は
い、ありますよ。
あれも、葛西臨海公園、何しに行きます、ポンさん。
何しにって。いやいや、まあ、一般的にはめちゃくちゃね、東京では有名な公園でしょうし。まあ、僕も多分、
そうなんですね。めちゃくちゃ有名なんですね。
有名ですよ。だから、葛西臨海公園っていう単語の響きぐらいを知ってる人も多いと思うし、まあ、家族で行かれる人も多いでしょうし、うんうん、僕も多分友達かなんかと、なんかのついでとか、なんか水族館とか近くにあったかな。なんかそういうので行ったような記憶もありますけど。はい、まあまあ、ドメジャーといえばドメジャーな場所ですが。
なるほど。僕もなんか幼少期に親に連れられて行っていたらしいし、特徴的なね、その葛西臨海水族、水族園か、園の、なんていうんですかね、ドームが、ちっちゃいドーム型というか、なんかガラス張りっぽいなんか骨組みになっている、建物がすごく印象的で、なんとなくその造形自体は頭に残っていたんですけど、
はい。
今回ですね、展示がありまして、ゼロパビリオンっていう、最近、ちょっと話題になった150年っていう展示、ポンさん知ってます？あ、パビリオンゼロか。うん。
ちょっとすいません、存じ上げないですね。150年。
東池袋にある、もう廃墟になってしまったというか、人が住んでいない家を、6棟かな？並んでいるところを全部足場を作ってつなげて、その中に作品を展示して、実際にその鑑賞者というかお客さんがそこの中で様々なその展示をそれぞれの家の中を巡りながら見ていく展示で、そのなんかその建物の歴史とか、まあ、150年なんで、人が一人では観測できない時間の経過、150年生きてきた人って今歴史上においては、一応神話とかを除くといないはずなので、その見れない時間の経過みたいなことをイメージしつつ、見せるっていう展示が行われていて、すごい話題になったんですよ。X 上とか、インターネット上とかでも話題になったりとか。している展示があって、それをやった伏瀬林太郎さんっていう、演出家というかアーティストの方が今回新たにちょうど今の、配信日の2月9日と前日の2月8日2日間のみ開催しているパビリオンゼロっていう展示会が葛西臨海公園を舞台に今開催しておりまして、
はい。
なんかそれを見に行ってきたんです。本当は、VR というか VR ゴーグルをつけて、その葛西臨海公園の各所を回って、その XR つって、実際にある、現実の環境と、その VR 上で見せられるバーチャルなものっていうのを融合させた形で、展示を見せるっていう試みなんですけど、それはなんか当選者のみというか抽選があって、当選した人だけが行ける。ツアーで、それ以外の人はその VR ゴーグルなしで、まあ、実際展示を見るっていう形の、作品展示会を、やっていました。
はい。
で、まあ、それを、僕もアート好きなんで、そういうの見に行って、まあ、一応、応募はしたけど落選してしまったので、その展示だけ見てきたっていう形で、関西臨海公園に行きました。まあ、本当はその、なんていうの？落選したの別に見に行かないっていう選択肢もあったんですけど、僕はプラスアルファやっぱ関西臨海公園っていう場所の響きと、なんていうんだろう。まあ、行ったことない場所っていうところにすごく興味があったので、まあ、それもついでにっていうところで行ってみたんですけど、
はい。
めちゃくちゃ、すごいですねっていう、すごいバカな感想になっちゃったんですけど、うん、
いやいやいや。
まあ、とにかくでっけんすよね、関西臨海公園って。なんかあんな規模感でその自然環境があるみたいなところっていうのを、
はい、
僕はそれこそまあ高尾山とか行くと、東京都内だと高尾山とか行けばね、まあ山バーンでずーっと自然続いてみたいなところで、まあ味わい尽くせる感じもあるんだけど、なんて言うんだろう、ちょうどいいんですよね。日比谷公園とかあるじゃないですか、都内だと公園で、はい、でっけえとこっていうと。
はい。
日比谷公園は、まあ、自然環境豊かなんだけど、なんかすぐ隣に、都市の感じがあって、かつ、ものすごくその、整えられた自然、管理された自然っていう感じがしてしまう。もちろん、さっき言った定義における自然っていう意味合いでは、日比谷公園も、十分に有効というか、十分に価値がある場所なんだけれども、なんかあまりに整えられすぎているイメージがあって、関西臨海公園ももちろん整えられてはいるんだが、なんか、めちゃくちゃ鳥とかいるし、なんか、やっぱ水がある。まあ目の前にその川があって、公園の中にも池があってみたいな、そこが繋がってたりみたいなところの感じのその自然のバリエーションの豊かさとか、あと、それぞれの場所において違ったその、まあ川エリアがあり、森エリアがあり、まあ水族園がありみたいな、それぞれのエリアにおいてその景色が大きくガラッと変わる感じであったりとか、なんかその、全体としての見え方とか気持ちよさみたいなものが、今までに僕が経験してきた公園の中で段違いに良かったんですよね。ちょっと、うん、まあ、展覧会が今一つだってこともあって、展示が今一つだってこともあって、なんかその、むしろ関西臨海公園っていう場所に僕は痛く感動してしまい、
はい。
なんか、ああ、なんかそれだけでこの、なんだろう、来た甲斐があったなぁなんてことを思ったりしたんですよね。うん、なんか、か
わいい。
もちろん、うん。水族園の、何魚とか、鳥とか、ペンギンとか、ペンギンも鳥か、とかもすごく良かったんですけど、
うん、
全体としての完成度がめちゃくちゃ高かったし、あと、フォトスポットっていうか、ある種、まあ、今時で言うと映えるっていうか、まあ、普通に美しい景色ですよね。景色を撮れるところがいくつもあって、なるほど。なんか、あんまりその、僕はだから、幼少期には多分行ってるけど、物心ついてからは意識的には行ったことがない場所であって、なんかもう多分ものすごく久々に来たんですけど、これはこう普段使いというか、何度通ってもこう飽きないような感じになっているんだろうなってことに、痛く感動したんですよね。
いいね。とても可愛らしくていいですね。
なんか、みんな、それこそポンさんね、さっき友達と行ったって言いますけど、関西臨海公園に行くって、どういう気持ちで行くんだろう？まあもちろんだから、いらっしゃった方はカップルの方とか、水族園とかめちゃくちゃ多かったですし、ファミリーというか家族連れでね、いらっしゃる方もいっぱいいるんだけど、
うん。
なんか普段の生活の中でこういう公園に行くみたいなことを、
うん、
どういう風に取り込んでいるんだろう。特にまあ独身で一人身だったりすると、まあもちろん友達と行くとかあるのかな。なんかどういうシチュエーションで行くんですかね、公園って。
どうなんですかね。なんか僕は結構まあちょっと年が違いすぎちゃうんで、私はもう老い楽人生なんですけど、なんだろうね、なんか別に普通に行くよ、一人でも。なんかどっかの大学とかでさ、森ばっかみたいなところとか、 ふわっと歩いて行ったりだとか、まあもちろん普通の、なんとか公園みたいなところも行きますし、なんか、まあちょっと前提からなんだけど、別に健康のために行くとかないもんね。そもそもだけど。
ああ、そうでしょうね。
そういうなんか理由みたいなものが強くいる人もいるのかもしれないけど、まあ僕はシンプルに公園行きたいっていう、もうそこがダイレクトにつながって、ているので行きたいっていうのと場所がね、なので、
うんうん、
まあただわかります、そのただ公園っていうのがその刺激量が少ないっていうか、やっぱなんかこう誰かが来るとかさ、何かがやるとか、アートが面白いとか360度とかなんかわかんないけど、そういう刺激的な言い回しで、あの自然なものとか公園を歌うことがまああんまりないっていうか、もうそこにあることがいいわけだから、だからそういうものことさらこうね、うん、装飾して、なんか人を呼ぶみたいなことはないと思うんで、まあその辺のこう、何呼び声というかその宣伝文句に引っかからない人は、そういう味が濃い宣伝がないとわかんないとか、文化的な要素がないとわからないっていうふうな感覚だと、別にそれはいい悪いは別にして、確かに公園はわざわざそういうこと言ってこないから、とは思いますけど、うん、まあ僕は割と行っちゃう方かな。散歩してても公園になんか向かって行ったりとか、あの、東京だと庭園とか結構多いと思うんですけど、もともとあの、武家屋敷だったりするところとか、はいはいはい、そういうところに行ったりとか、ね、中野で哲学公園ってありますけど、哲学堂ってありますけど、そこなんかも、なんか別に何があるわけじゃないのよ。像が立ってるぐらいなんですけど、そこにも行ったりとか、うん、うん。それも何するわけでもなくフラフラしてるっていう、そういう時間が楽しいっていう感覚だから、なんだろうね。理由があるかって言われちゃ
った。散歩のコースっていうか、うん、その歩いてるルートの中に自然環境とか、うん、公園的なものがあったら、足を踏み入れるは僕もわかるし、結構あるんですよ、そういうことは。やっぱ、最近あのね、あの、自らイベント化して、ある種散歩とか旅みたいなことをやってたりするから、その流れの中で見つけたら入るみたいなことは当たり前にあるんだけど、なんか普段のそうではない、意識していない生活の中で、公園にわざわざ行くっていうルートあまり今まで作ってきてなかったなってことを今回改めて気づいたところもあって、
うんうんうん、
そこら辺ってなんて言うんだろう、買い物に行くとかならわかるんです、なんか生活の中で必要なものがあってそういうものを買うとか、自らその生活に必要なくっても欲望としてわざわざどっかに出かけに行くっていうのはわかるんですけど、公園って何しに行く？なんか本能的になんかそこが呼び寄せられるとかだったらまだ納得がいくというか、あ、ついつい行っちゃうんだよね、みたいな、うん。でもさっきポンさんもね、呼んでいる感じはしないみたいなことを言っていたから、
なんで呼んでるというか宣伝をしてないっていうことだけど、いや、なんかさっきのさ、うん、鳥がいっぱいいて楽しいみたいな、あの、風景が綺麗でいいみたいなこと言ってたけど、なんかそういうことに素直になれるかどうかなんじゃないの？空気が美味しいとかってさ、
鳥を見に行くってこと？
いや見に行くんじゃなくて、うん、あの、うん、難しいな。なんか理由なしにどっか行くっていうのはなかなか難しいんですか？
でもポンさんもそうじゃないですか。さっき散歩の流れで見つけるとか、うん、あの家の近くにあるから行くとかならわかるんですけど、わざわざちょっと遠くのところにある公園に行かなくないですか？
うん、行くよ。
それは何なんだろう。
行くよっていうと、だからあの。俺もたまたま言ってるだけですけど、例えばその、高尾の方に、あの、うん、自然科学園っていうところがあって。
はい。
で、そこは、まあ、桜が割と有名で、桜が大量に、あの、植えてあるんです。いろんな種類のね。だから、本当にね、うん、3月、4月なんかに行くと、もう、山が、ピンク。まあ、山みたいなとこなんですよ。そのなんか丘みたいなとこで、うんうんうん。そこをまあ、ずっと歩きながら自然を、散策するとこなんですけど。まあまあ、それはちょっとその桜っていう売りがあるんで、非常にあの強いキャッチーなところはあるけど、うん、まあ桜が咲いてない時とかも行ったりとかして、こう、うん、山を上下しながら、ああ、空気うまいな、みたいな。まあそこまで思わない時もあるけど、なんかただただ歩きたいみたいな感じで。
それって、ごめんなさい、どういうプロセスでそこに行くっていうことを考えるんだろう。なんか普段スケジュールっていうかね、まあ、ここに仕事の空きができました、みたいなところがあって、うん、で、そこを、なんて言うんだろう、プロセスして、僕の場合だと、例えばイベントごとがあるとか、うん、展示があるとか、そういうことを、うん、まあ、X で知ったりとか、街中のチラシとかで知ったりとか、なんかいろんなパターンで知ったものを、まあ、予定を埋めていくっていうイメージだけど、そこには公演って当てはまらないじゃないですか。公演やってます、みたいなことを、X でツイートしてたりとか、何、街中に掲示とかされてないわけだから、なんか、それっていうのは、ポンさんの中では、どういうプロセス、スケジュールが空いていて、あ、ここスケジュール空いてるから公園に行ってみようって思っていくみたいなことがあるってことなんですかね。
まあ、難しいなあ。まあ、でも時々僕はやっぱその、私はですよ、その、そういう植物が植わってるところ、特に東京だとそういうところを、うん、なんか行こうかなと思って、なんか目黒にもさ、自然植物園、付属植物園かな、国立科学博物館の分園としてあるんですけど、そこも結構うっそうとした森なんですけど、うん、まあ、そこなんかは、
はいはいはい、
まあ、強いて言えば予定を入れて行ったりとかしますよ。ついでっていうか、そこのためにね。
それはどういうプロセスなんだろう。予定が空いていたからなのかな。
いやいや、予定が、いや、
そういう思考回路で行くんだろう。
いや、まあ、だから、別に。
いきなりポーンと来るの行きたいって。
うん、そうそう。いや、だからそれは人によってそれぞれだから別にいいとか悪いとかじゃないとは思うんですけど、僕はそういう森の中に行きたいとか、うん、例えば、とどろき渓谷っていうのが、世田谷の方にありますけど、はいはいはい、あそこも、まあ割とちょっと、これもキャッチーなとこですよ。うん、本当に川が流れてるとかさ、はい、ことす、そうそう。ちょっとその、うん、渓谷だからね、こう、なんか、うっそうとしたところに覆われてる川なんですけど、うん、まあそこなんかも、うん、ちょっと最近行ってないけども、工事とかもあって。まあでも、行こうと思って行くとこだけど、うん、だから東京だからこそ、うん、ちょっとお姉さんのね、地元が東京なんで、やや違うのかもしれませんけど、東京の中で自然を味わいたいっていうニーズが僕の中には、一応、説明的にはあるので、そういうところを探して行こうと思って行くっていうことかね。
あれなのかな、今までに行った経験があって良かったみたいなところが薄くでもなんかそうとして記憶の中に留まっていて、で相手とかそれこそまあ家族がいらっしゃる方だったら家族で一緒に行けるところとか、カップル彼女さんと行ける彼氏さんと行けるところみたいなところを考えて葛西臨海公園っていうのが出てくるってことなのかな。なんか、
まあ、家族ニーズは強いと思いますよ。やっぱ公園って何でもできちゃうっていうか、つまり僕らはさ、娯楽が用意されてるところに行きたいわけだけど、子供たちにとっては娯楽はもうどこにでもあるっていうか、なんなら自由度が高い方がいいわけだし、まあそういう場所の方が親も楽な時もあるし、もちろん自然に触れさせたいっていうふうなこともあると思いますけど、どうなんだろうね。お姉さん忘れてるだけで絶対そのめちゃめちゃちっちゃい時じゃなくて、大人になりかけの時とかも言ってると思うけど、やっぱりこう、文化的な人間が作ったものに、やっぱこう、強い執着があるから、まあ自然も厳密に言うと、ね、うん、人間が手を加えないと、ああいうふうにはならないんですけど。
そうですね。残れないですからね、
うん。うん。まあ、そういうことを忘れちゃってるだけなんじゃない？まあ、もし興味があるなら、予定に入れちゃえばいいと思うよ、これから。
そうっすね。なんか定期的に公園に行くっていうことが、まあ実際体調にもいいっていうことが分かりましたので、うん、
まあまあまあね、
ちょっとね、意識的に行きたいなと思いますし、ポンさんの場合だとね、自然と触れ合うっていうところで言うと、まあ農業もやってらっしゃいますからね、農業っていうのも多分、体が自然を欲してというか、うん、野生の本能に帰っていこうっていうことを体が求めて、うん、多分ポンさんに伝えてるんじゃないかなと思いますんで。
まあ、なんかそういう誤解的なとこもあるよね、なんか。野菜作りしたら自然にとかって思うけど、やってみると、
うん、
なんか、思ってる自然じゃない、なんていうか。
そうですか、
うん。自然って言ってたけど、でも、そんな甘くないぜ、みたいな、うん。なんか、なんだろうね。もうちょっとこう、自然とちゃんと相撲を取るみたいな感じに近いですし。なんならやっぱすごく手を加えてるからね。そうそう。まあ、それでも段階としてさ、僕は土を触ってるけど、なんか、 はい、最近は世の中のね、地面なんてのはもうコンクリートだったり、いろいろ手を加えてるものじゃない、人間が。だそういう意味では比較的自然に近いのかもしれませんけどね。
うんうんうんうん。でも、あんまりじゃあ自然を味わってるぜ感はないんだ、農業って。
いやまあそんなことはないよ。泥だらけになるから、それはまあ自然感はあるけど、うん、うん、なんだろうね。うんうん、公園に行く自然っていう、そういう、格好書きの自然ほど優しくないから、そうね。だから、オレンさんも泥だけになってみたときに、もう一個新しい、もう一段階深い自然を味わえんじゃない？
それありなんだよな。なんか、いや、農業は、でも農業もそうだな。いいんだろうな。うん、いや、いい気がしてきましたよ。
まあうん、山登りでも川下りでも、まあさ、何でもいいと思うんですけど、やっぱもうちょっと命に、近いところっていうんですかね、危機を感じたりとか、汚ねえなとかさ、そういう感じの時に、格好書きがやや取れるところもあるかなと思いますけどね。
なんか、飽きやすい人間としては、都内近郊で1時間か2時間電車に乗ったところに、3、4個ぐらい別の、なんかそういう農業できるところがあって、それを毎週とか違うところ行けたりすると最高なんですけどね。ないのかな？
なんかやっぱリーズナブルで、あと時間管理できるものっていうのがオレンジさんの中で特徴なんだろうね。
そこだね。そうだね。スケジュールが。
公園なんか半日でも1日でもいてもいいんだから。ほんと疲れたら帰るぐらいな。うん。
公園で農業すりゃいいのか。
いや、そうか。それ正解かもしれない。なんでそのさ、コスパの概念入れてくんだろうね。
そうか。公園で勝手に何か植えたら怒られるか。
まだ言ってる。
それは犯罪行為だね。
やろうとしてんだ。
それは犯罪行為なんでね、ちょっと止めたいなと思っておりますけれども。でもまあ本当に、なんかね、農業もそうだし、公園に行くとかも、なんか年を経てからかなとか、家庭を持ってからかな、みたいなイメージありましたけど、うん、なんか独身のね、中年男でも全然楽しく公園過ごせたので、葛西臨海公園マジで行ったことない人は行くのおすすめですし、
うんうんうん、
他にもね、都内多分面白い公園、あそこにありますよね、どこだっけ、五反田のあたりに多分でっけえのが確かあったような気がするからとか、
はいは
い、いくつかあると思いますので、皆さんもお気に入りの公園を見つけてね、はい、定期的に通ってみるといいんじゃないかな、なんてことを思っております。
はい。
はい。タネラジオは追加するライブ配信しているほか、Spotify、Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter、X でお口知らせしております。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
私のお気には小金井公園です。お天気散歩にのポンでした。
タネラジ。また。小金井公園って、武蔵小金井のあたりでしたっけ？
そうですね。はい。
何があるんですか？
奥に確か、建物園がありますね。
ああ、そこか。あそこって、はい、そっか。全部、小金井公園なのか。一帯って。
小金井公園の中にあるのかな？そう。だからね、ジブリのマークでおなじみですけど、あそこで、なんか古い、銭湯の、ね、建物とかあったりしますね。
なんか、旅の中でわざわざ公園を目指していくってありな気がしてきたな。それちょっと面白いな。考えてみよう。
いいと思います。